はい、それでは今週も始まりましたお仕事本舗ハッピープロジェクト、提供はアジア人仕組み研究所、パーソナリティは新井健一がお届けいたします。それで、今回は先日が私が、東京に出張しておりまして、その出張報告を、させていただきます。はい、でそしてそのお話を聞いてくださるのが、今回アジア人仕組み研究所の所長の、新井真紀さんです。
よろしくお願いします。
はい、どうもよろしくお願いします。
今回出張に行かれたのは先日発売された儲けの極意はすべて質屋に詰まっているっていう本の、いわばこう続編に続くような、
はい、
書籍の、打ち合わせっていうことと、
うんうん、
あとはその人事に関する、プロフェッショナルの方々が集まった、座談会インタビューということをされてきたっていうことですね。
そうですね、例えば日本人材マネジメント協会っていう2000年ぐらいからもうずっと活動されてる、
はい、
協会の執行役員の岡田さんっていう方とか、あと首都大学東京大学院、首都大学東京という大学の大学院の西村さんっていう准教授の方もいらしたりとか、
はい、
また自分が古巣で働いてたコンサルティング会社のKPMG コンサルティング株式会社っていうところで、私は直接面識はなかったんですけど、土橋さんという方で、そういうこう、いわゆる人事のこうそうそうたる方と、座談会をさせていただいたっていう感じですね。
なるほど。その座談会のテーマっていうのは何だったんですか？
これがね、結構こうすごいんですよ、人事制度、失われた20年って、
はい、テーマ大きいですね。
テーマ大きいのと、人事失われた20年じゃなくて、
はい、
人事制度失われた20年っていうのがまたちょっとこういい角度な感じですよね。
そうですね、ちょっと人事制度とかあまり普段こう聞き慣れない方々も多いかと思うんですけれども、この人事制度失われた20年というテーマではどんなことを皆さんお話しされるんですか？
ですね、もうなんかこうテーマが壮大すぎて、もうこれまでのその日本っていうのがどういうふうに経済で繁栄を誇って、そしてバブルが弾けて、その後こう失われた20年とかってよくテレビとかで言われると思うんですけれども、それと同様に、なんていうんですかね、こう企業の人事っていうのも前向きな方向っていうよりはどちらかというと後ろ向きな、制度改革とか人事改革をやってきたわけで、その辺の話も本当になんか濃い話がいっぱい出てきてましたよね。はい、
この20年は人事制度も、後ろ向きな、方向が多かったっていう話なんですけれども、例えばそのリストラするための基準になったりですとか、あとは、お給料下げたりとか降格になったりっていうようなことを指すということですか？
その日本人材マネジメント協会の岡田さんという方が座長だったんですけど、もともと経済がすごくこう成長基調にあった時だから、あれですよね、高度経済成長期とかバブルの時代っていうのはもともとその大量の人を抱え込んで長く勤めてもらうっていうのを前提として、だからこう経済成長にマッチした人事制度っていうのが求められたんですよ。
はい
はい、それがいわゆる職能主義っていうやつだったんですけど、でそれでバブルが弾けちゃって、もうその日本っていうのが従来通りの経済成長っていうのがないっていう風になった時に、また違うこう理屈で人事っていうのを進めていかなきゃいけなくなった時に、これがその大量の人を丸が替えして一律にこうずっと長く働いていただくっていうことはなくて、その入っていただく人っていうのも絞り込むし、そこで働いて成果っていうことですよね、その働きぶりがいい人っていう方だけに報いていく、そうじゃない方っていうのはその処遇が上がるわけでもないし、場合によっては淘汰されちゃうっていう、そういうことにそぐうまた、理屈っていうのが入ってきて、それが成果主義ってやつですよね。そうで、その当然そのビジネスコンサルタントもいるから、その当時どういう感じだったかっていうと、本当にそのいわゆる成果主義の人事制度、役割主義の人事制度っていう人もいますけど、そういうのを導入するときに同じその提案書のテンプレートで すごい企業さんからお引きがあったっていう、まあ、うん、我々も経験してるけどそういう時代がありましたと、
うん、
でそれがまた一区切りついて今っていうのはなんかねもっとその人事制度の大改革っていうのは全然ないんですけど、その本当にこう個別に狙い撃ちでリストラがあったりとか、まあ、なんかそういうような時代に なりましたねっていうような感じで、まあ、座長の岡田さんも言ってましたけどね。
うん、なるほど。あの、まあ、私がコンサルタントとしてその人事制度っていうのをあの見てきたというか、そのこういろんな大企業がこう人事制度をこう障害している時期って、
うん、
あの本当やっぱりそのバブル直後がものすごく、
そうそう、
あの人事制度としてはバブルだったんですよね。そうそうそう、
あの景気はだからバブルが弾けちゃって、うん、ものすごい氷河期なんだけど、
は
い、そのいわゆる人事コンサルタントのコンサルティングメニューとして成果主義の導入というのはバブルだったよね。
うん、
うんうん、
であの逆に今はあのそんなにこう人事制度をこう改革しようっていう企業は逆にこう少なくなってきているのかなっていう感触はあるんですけど、今現在その人事制度に関するニーズっていうのはどんなものがあるんですか？
だからね、やっぱりあの大改革っていうよりはあの成果主義の修正、
うん、
成果主義導入してあんまり、まあほら欧米からね入ってきた概念だから、うん、そのまま取り入れてもやっぱりうまくいかなくて、でその修正っていうのもまあ一段落して、でもうほらこれからのその日本経済っていうところでもうなんていうんですかね、こうもう今までのこの延長線上ではどうしてもこうやっていけない部分があって、だからこう個別にこうね、あの制度っていうよりは人にフォーカスして伸ばしていこうとか、
うん、
次のキャリアを探していただこうとか、うん、なんかそういう動きになってるっていうふうなあの話でこう、うん、
なるほど、
意見は一致しましたね。
わ、うん、かりました。その座談会のお話とっても興味があるので、そう後半でも引き続き詳しくお伺いしていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それでは今回も楽曲をご紹介いたします。今回は2曲ご紹介しますが、2曲とも、テイクアップシードという団体がご提供くださった、1曲目は平成7年回オムニバスから思うよ。
月明かりの中、君の声だけが思い出せなくて、ため息ひとつ、この手を伸ばしたら触れられるその距離が愛おしくて、ねえ今頃明日また笑いますように、流れる時の中、君との記憶が壊れないよ、離さないように、何度も忘れようって思ってもまたダメで、苦しくて、ねえ星が綺麗なこんな夜は、こんなにも胸
それでは出張報告の後半です。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そういえば7月3日に儲けの極意は全て質屋に詰まっているという書籍が発売になりましたけれども、こちら東京ではいかがでしたか？
はい、ほら方々にこうミーティングとかご挨拶のお伺いするときに検本するじゃないですか、
はい、
で仙台から持っていくとすごい重くなっちゃうんで、うん、その場所、そのミーティングの場所 の, 近くの本屋で、ね、買ってそれを検本してたんですけど、
うん、
オアゾ、なんていうんですかね、東京駅の丸の内口、はい、
そうですね、はい、東京駅の目の前にある、
そうそう、大きい本屋で、そこでも丸善ですよね、そうそうそう、丸善で、はい、結構ドバッとこう平積みになってて、はい、柑樹さんさすがと思いました。
なるほど、
はい、
じゃあですね、座談会の続きについてのお話をお伺いしていきたいなと思うんですけれども、
はい、
この座談会ではそうそうたるメンバーが揃っていたということなんですけれども、うん、こう年齢的には皆さんこうお近いというか、こう同じような経験を積まれてきた方々だったんですか？
基本的にはだから人事に関してすごくこうキャリアの中心に据えてる方が多いですよね、
うん、
特にその首都大学東京の大学院 の, その准教授の西村さんはもともとご就職されて、
はい、
で人事にいらしたらしいんですけど、うん、それからまた大学院に入り直されてそのまま、アカデミックな道に進まれたっていうぐらい、もう本当に人事のすっごくこう造形が深い感じの、はい、またほら実務の人間と違うでしょ、
う
ん、
そうですね、
すっごいこう積み上げがきちんとされてるんで、うんうんうん、まあ先生ですけど、はい、すごい面白かったです。お話しさせていただいてて、
こう一番盛り上がった話題っていうのはどんな話題なんですか？
これからだからそのどういう働き方をしていけばいいかっていうところですごく意見が一致したのは、例えばほらこう会社に入ってキャリアを積んで出世していこうとかっていうことを考えても、その昔みたいに盤石な、
うんうん、
その出世の基盤もないし、そういうこう暗黙の了解も全くないわけですよ、会社と個人って、
うん、
だから西村さんがおっしゃってたのは、自分のキャリアっていうのをなんていうんですかね、こう社内のキャリアの補助線って言ってましたね、補助線として社外のキャリアっていうのを、うん、想定して動かれた方がいいですよって言ってましたね。
うん、
何が問題意識としてあったかっていうと、はい、なんかその方が、まあ、メーカーかどちらかの人事にいらっしゃった時にこうメンタルヘルス不全、はい、だから心の病にかかられても、うんうん、こう会社を辞めないで、そうい う, こう心を病まれた方々ってすごいこう、ね、ご経歴を持っていらっしゃるから、うん、きっとこう社外に行かれてもご活躍されるだろうという方ばっかりなのに、なんで辞めないんだろうっていう、
うん
うん、だからその時はその暗黙 の, その企業と個人っていうか社員のこう了解っていうのかな、
うん、
あったと思うんですけど、今ってそういうのもない、だからもう本当に別にその本人の席によらないところで業績が悪化したからどうしてもこう辞めていただかざるを得ないとかっていうのがもう当たり前のように起こっちゃってるわけですよ、
うん、
でこれからなんて企業ってほらこう退職年齢の延長とかもあるし、すごくこういろんな世代に対してその企業として雇用をこうしなければいけないんだけど、そんなにもうほら人件費を払えない、
うん、
かつてはこう、ね、市場がこう成長基調にあったからそういう人件費、そういう話もしていただいたんですけど、かつての人事のロジックと今のロジックっていうのは何が違うのかっていう、
うん、
で基本はだから経済なんですよね、経済とか市場っていうのが成長基調にあるのか、うん、もう成熟基調にあるのかとかっていうので、うん、もう全然その、ね、人件費の伸びよりね、経済とか市場が成長してれば全然目立たないわけじゃないですか、人件費の上昇って、うん、今そうじゃないから、人件費っていうのもそういうふうにその成熟基調の中で、ね、もう伸びないんだったら伸びないっていうところがあるから、だからこれからって、だからそうは言ってもら退職年齢の延長って政策的な要請とかいろいろある中で、業績的にはマイナス利益が出てるんだけど ずっとリストラしなきゃいけないとかっていうのもあるかもしれない、
うん、
まあ、そんな時代なので、会社の中でね、こうどうしても社内的なね目線しかないとやっぱりしがみつかなきゃっていう気持ちになって、
うん、
でこうそういうところでうまくいかないとやっぱり心病んじゃうでしょ、
うん、
でそういうのもあるから、その社内のキャリアをこう目指すっていうのは全然悪くないんですけど、その補助線として出ていけば行っても食べていけるにはどうしたらいいか、
うん、
そのためにその社内でどういう仕事を経験しておくべきかとか、
うん、
そういう目線っていうのがすごい大事になるって言ってました、
うん
うん、
やっぱりじゃあ今後の時代っていうのはそのこうどう生かすかっていう、うん、なんか会社イコール自分みたいな考え方ってあったじゃないですか、会社員の方って、うん、だそう今後はそうではなくてっていうことなんですよね。
まあそうでしょうね、うん、
やっぱり昔 の, まあ、人事制度というかその給料の払われ方ってこう意外と分かりやすかったと思うんですよね、
うん、
例えば大卒で、まあ、何年間ぐらい働いたら、まあ、このポストについて、でこのポストだったらいくらぐらいっていうのがこうなんとなくこうピラミッド型に分かるというか、うん、なんかそんなイメージありますよね。ただまあ、今後はその同じ人件費っていうその配分の中でその年齢によらない、ポストによらないその賃金の払われ方がするようになるだろうっていうようなことなんですよね、
うんうん、
例えば日本って労働力が足りないって言われてますので、うんうん、外国人の方もたくさんこう日本の労働人口の中に入ってくるのかなとか、
うんうん、
そうするとこう働き手としてももっと多様な人が日本経済を支えていくっていうことになるんですよね。
そうそう、うん、そうなんですよね。でそのまあいわゆる多様性ってダイバーシティとかって言ったりしますよね。
はい。
そうなった時に企業がこういろんな方をいろんな働き方の方を一緒で働いていただく時にどういうふうに管理するかっていうのも、うんすごい問題で、
うん、
その特に西村さんが言ってたのは個々のこのいわゆる区分の管理、働き方の区分とかの管理よりも、うん、その子境界っていうのをどういうふうに設定するかっていうのが大変だって、ああそうかなと思いました。
うん、確かに、
はい、だってほら正社員で働いてらっしゃって派遣社員でって、
うん、
同じ働きしてるのにお給料がとかって、うん、まあこれまでもよくトラブルの元になってましたけど、はい、それもその多様性社員でもまたこういう働き方とかああいう働き方って言った時に、
うん、
そのね感情論もそうだし、いろんな本当にこう技術的な面でどういうふうにやっていくかっていうのは本当に課題になってくるんじゃないですかね、
うん、なるほど。なんかこういろいろとこう奥の深い話をされた座談会だったんですよね。
そうなんですよ、はい、すごい楽しかったです。
なるほど、はい。そして今回の座談会と同じように過去を振り返りながら明日の人事の話をしようということで仙台でもセミナーがあるんですよね。
そうなんです。
じゃあちょっとこちらのご紹介をさせていただきます、日にちが7月22日水曜日14時から17時、場所はナビス仙台ソフトウェアセンターです。テーマが企業が勝ち残り永続するために明日の人事の話をしようです。プログラム内容なんですけれども、一部がセレクション&バリエーション代表の平安義弘さんによる今日本企業の人事はどうなっているかそのトレンドを探る、で第2部になるんですけれども、こちらが新井さんの変わりゆく企業と社員の関係今後の人事はどう変革すべきか、そして第3部が明日の人事の話をしようといった内容になっております。こちら定員が30名様で参加料が無料となっておりますのでふるってご参加ください。
そうですね、平井さんは、まあ、私のコンサルティング会社時代の、先輩なんですけども、まあ、すごいお忙しい方 で最近ベストセラー人事関係 の, ビジネス書で出されてますますお忙しいんですけど、頼んだら快諾してくださいまして、
あ、そうなんですね、
はい、来選を、されます、はい、ぜひあまりない機会だと思うんで、
うんうん、
はい、
ね、ぜひ多くの方に、多くといっても30名が定員なんですけれども、
はい、
ぜひ、ね、いらっしゃっていただきたいなと思います。
そうですね、
はいはい、それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。 それでは2曲目の楽曲紹介です。ソライロブランケットというバンドの、散歩道。
君の笑顔だ。
はい、それでは今週もお届けしてまいりましたお仕事本舗ハッピープロジェクト、来週は新たなゲストをお迎えいたします。提供はアジア人仕組み研究所、パーソナリティは新井健一がお届けいたしました。それではまた来週お会いしましょう。
強がっていたんだ。だけど知りたい。